東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
リュウと
リュウと
ハルナの
フリービーツ。この番組はリュウとハルナによる音楽を愛する2人が語り合う音楽情報バラエティ番組です。
はい、
明けましておめでとうございます。
はい、ね、2022年一発目の、
はい
はい、リュウとハルナのフリービーツですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
はい、寒いですね。
うん、
いつでも温めますよ
ね、絶好調の噛み具合ですけどいきなり噛むかね
任せて、今年も絶好調。
はい、
うん、
ね、レディオ365のカミカミマンことリュウくんですけども、ね、
皆さん忘れないでください、僕はリュウです
、ね、この、はい、30分ぐらいですか、
はい、
お付き合いいただこうと思います。それでは番組では皆様からのメールやコメントを募集しています。メールの宛先は番組ページにあるオンエアメールフォームから、ラジオネーム、メッセージを添えて送ってください。もしくは fb@radio365.net fb@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。
それではリュウとハルナのフリービーツ第105回目放送、虎年ですね、ガオを始めます。
この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。
ファズイトーク。このコーナーでは音楽ネタに限らず日本世界中で今話題になっていることを語り合うコーナーです。
はい、
今回のお題は、うん、ね、新年一発目なんで2022年明けおめです。
はい、
定番ですけどね。
はい、僕あの毎回これ気づいてしまったんですけども、うん、あの音楽ネタに限らず日本世界中で今話題になってることってことで毎回言うんですけど、うん、これ世界中で話題な感じですかね。
どうしました今さら何かありましたか。
そういえばって毎回も、ね、今ふと思いましたけど、ね、はい、明けおめですね。はい、
ここで話すことは壮大なことを話す、
壮大なこと、ね、世界中で今ね明けおめですから。
ファジートークってすごいコーナーなんだからね。
すごいコーナーですね。はい、というわけですけども2022年明けまして、ええ、うん、はい、今収録日が1月の今日何日だ、
12日、
はい、ね、ですが、うん、リュウ君は新年はどんな風に過ごしたんですか。
俺はもうね、毎回こうね、大晦日、今回はでもちょっと年明けてからか、近くの神社に行って、
はい、こう氏神様に行ったんですか。
そう、
はい、
家族とかね、友達、世界中の平和を祈って、
絶対言ってね。
で、毎回たこ焼きともつ煮を食べてビール飲んで帰るっていう。
あ、そっか、なんかお店出てますもんね。
そうそう、
うんうん、
でもね、今年何もお店出てなくてさ、
うん、
あ、1個あったんだ、わたあめ、
うん、
いや、わたあめ買うかって話だよね。
買うでしょ。
買わない
派ですか。
買わんかった。
あ
だから帰りにコンビニで、
うん、
あの某コンビニの711ってところでね、
うん、
デルトのたこ焼き買ってビール買って、うん、家帰って食べ飲みした。
うん、え、冷凍のたこ焼き、
うん、
売ってるんですね。
売ってる。しかも、ね、結構美味しいよ。
なんかね、うん、そう、なんか全然話それちゃうかもしれないですけど、うん、僕の友達もみんなね、うん、冷凍のたこ焼きハマってるっていうかね、
うん、
え、なんでって感じ。え、今流行ってるの。
多分流行ってるよ。
流行ってる
しかも250円とか結構安いのよ。銀だこの冷凍マンだけど、銀だこね500円ぐらいするんだけどね。
めっちゃ詳しいじゃん。
たこ焼きうまいからちょっと食べてみてよ。
わかりました。うん、でそれで新年は神社を回り
して、
うん、
で家でだらだらテレビ見て、
うん、
でね、日の出がね6時52分だったから。
よく覚えてるね。はい、
でうちのすぐ近くが土手になってて、
はい、
そこからねこう日の出と、あとねちょっと角度違うんだけど富士山も見えるのよ。
うん、
だからちょっとそこに登って、
うん、
日の出見て、もう一回世界平和を祈って、
世界平和を祈って
で寝た。
寝た。
うん、
え、 なんかテレビとか見るんですか、そういう時って。
ずっとテレビつけっぱだもんね、基本。家帰ったらね、すぐにパチってつけちゃうタイプ。
パチってつけて、やっぱ新年だからお笑い番組とかね。
そう、そんなんばっかだったけどね。
いいなぁ。
着物のレディーがいっぱいいるから。
着物のレディーがいる。そうそう。お目当ての着物のレディーはいたんですか。
ん、
お目当ての着物のレディーはいたんですか、テレビに。
それはもうみんながみんな美しい女性だから。
サイバージャパンさん出るんですか、そういうの。
いや、出てなかったな。出てほしいんだけどね、もっとね。
ねえ、
大好きジュノンちゃんがね。
ジュノンちゃん、
うん。
これね、リスナーの皆さん何話してんだって感じですけども、あのリュウ君はですね、サイバージャパンダンサーズさんですか。
好きなの。
のジュノンちゃんが好きってことでね。
あと最近エッグのギャルも好きな子が一人いるんだけどね。
すごいね、幅広いね。インスタだってフォローしてるの、そういうの、そういうね感じの女性ばっかりじゃないですか。
そんなことね、ごく一部。
ごく一部。
ごく一部。
はい。
でも本当ね、エッグギャルのね、前川愛理ちゃんっての可愛いからちょっと検索してね。
はい。毎回すごい勧められるんですけどね、そのスプッシュ具合があるんだったらね、本当にマネージャーさんとかできそうですけどね。
あ、ちょっと募集してないかな。
あの、どこでも募集してると思います。結構人手不足なんで。
手紙送るかな。
手紙送る、履歴書送ってください。本当に本当に、うん、
そういうのも一つの手だな。
近づく手段ですか。でもそういう人いるんじゃないですか。まあ多分会社の規約として多分そのね、関係を持っちゃダメっていうのはあるかもしれないですけど、多分芸能人の近くに行けるからっていう理由で、結構芸能事務所のマネージャーさんとかスタッフさんになったりする人多いんじゃないですか。
でも一緒になれないんじゃな、考えるな。
僕の友達はあのめちゃめちゃあの芸能人に会いたいからっていう理由でテレビ局に就職しました。めちゃめちゃ勉強して、
そういうのもありだったね。
でもだんだんお仕事の相手としか見れなくなるので、なんか昔ほどの感動はなくなったって
。俺絶対そういうのなくならなそうだからな。
そうだね、リュウ君は絶対なくならないと思う。ずっとドキドキしてると思う。
とか言ってるけど、結構あの恥ずかしがり屋さんなんだから
ね。そうですね。あん、だからあれですよ、藤木そらちゃんにチキンくんって言われたりとかするんでしょ。だって聞いてますか、藤木そらさん。
本当にそういう理由だからね。
うん、
本当に、でも許しちゃうんだね、これはね。
でそういう結構ゆっくりとした正月を過ごしたってことですか。
そうそうそう、ほんとゆっくりした。春菜くん、ゆっくりできた。
ゆっくりはしてないかな。あ、まあまあ、家にはいたんですけどね。でも年越しもいつの間にか年越してたって。僕は31日にギター買ったんですよ。
ほうほうほうほう。
なんかちょっと来年からいろいろトライしようと思って、でなんかピアノを弾いてきたけども、なんか違う楽器弾いてみたいな。でも今更本当に何にもない、ね、楽器始めるのもなと思って、ギターすぐ弾いてたなと。まあ、まあ、1本あるんですけどね、フェンダーのギターが。でもマコギいいなと思って、まあ、でもエレアコ欲しいなと思う、ずっと思ってたんで、買ってで弾いてたら、あれなんかすんごいライン来るなと思って、パッと見たら明けましておめでとうって。あ、もう
年明けてるじゃんみたいな。
年明けてるじゃんみたいな。そのが僕の正月ですね。
そのギターもさ、あれでしょ、一発目のライブでぶっ壊したんですよ。
そんなロックなことしちゃう、ワイルドな。X って案外でもギター壊さないんだよね。
そうか、ドラムの方か。
ドラムは壊すけどね。そうそう、でもそういう感じでお正月過ごしましたね。結局音楽で始まったって感じですね。はい、
そうか、でも、もうちょっとゆっくりしな。
ね、なんかゆっくりしたいんですよ。だから僕の将来の夢は幸せな家庭を築くことですからね。これ言ったらみんな笑うんですよね。
顔が嘘ついてるからね。
そんなことないんだけどね。ほんとほんとほんと、ほんと家帰ったら奥さんがいてみたいな、犬がいてみたいな。
あ、俺と一緒だね。
絶対違うでしょ。リュウ君もっとなんか家庭的だよね。でもね、僕よりもね。
そう、ほんと俺も常に世界平和しか祈ってないから。
そうなの。まあまあ、まあまあ、でもそういうね野望がありますから。僕音楽する理由は幸せな家庭を築くためなんで。
あ、はい、いいね。俺も音楽とかこういうのやってるのはモテるっていうね、野望しかないからね。
その発想はなかったって感じですけど。はい、
まあ、そんなこんなね、今年はちょっとね、本当、多分前回とかも言ったと思うけど、ね、ゲストもちょいちょい呼んでこうかななんてさ、
ぜひぜひ呼んでいきましょう。
な感じで今年も、
はい、
ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
以上、アジートークのコーナーでした。
スポットザアーティスト。このコーナーでは今話題のアーティストにスポットを当ててお互いの音楽感をぶつけ合うフリートコーナーです。
はい、
はい、今回スポットを当てるアーティストは、この番組では何回目ぐらいの登場でしょうかな、ラブミードゥさんですね。グラムロックのバンドですけども、
うん、
はい、ちょっと結構前の話になったらね、あの11月28日にグリッターオブザナイトという、渋谷ラママで行われました、
うんうん、
モノリスさんっていうバンド、下田直樹さんとか、はい、うん、あのいらっしゃるバンドと、うん、ラブミードゥさんが対ツーマン、はい、行われました。そう、行ってきましたよ。
行ったんだ。
行ってきました。なんか久しぶりにこういうロックバンドの熱いの聞いてきたなっていうのとともにですね、あのモノリスさんはそういう感じで、うんうん、ラブミードゥさんは結構その歌の、うん、ザ・ポップっていう感じの、ドポップっていうね、よくね表現されますけど、
うんうん、
はい、ポップな、はい、ロックバンドのこの音を浴びに行きました。結構ね、僕はあのシンガーさんとか、
うん、
あのアイドルさんのライブに現場はどうしても行くじゃないですか、うん、行って、そのそういうライブハウスとかイベント会場よく行くんですけど、てかほとんどそこにいるんですけど、なんかこういう、あ、ロックバンドのこの大音量のギター、これ久しぶりだな、ギターの音とかアンプの音久しぶりだなって、ね、ちょっと音のシャワーみたいなの浴びてきましたね、うん、はい、
で生で聞くのいいよね。
だしね、やっぱなんかね、うん、なんだろうね、ギターの歪んだ音の大音量とかドラムのバーンって音を聞くと、うん、生ドラムのね、なんか男性ホルモンが分泌されるようなねなんか男らしいじゃないですか、なんだかんだでね、うん、なんかあいいなと思って、うんうん、ちょっと堪能してきましたね、うん、はい、でラブミードゥさんをねご存じない方いらっしゃるかもしれないんで、ちょっとエピソードを簡単に説明させていただきます、
はい、
歌舞伎ロックスのメンバーの青木秀丸として活動している青木秀樹により2000年に結成されたグラムロックバンドです、うん、キラキラしてますよ、はい、ド派手なグラムファッションに身を包み GS、まあ、グループサウンズですね、うんうん、70年代歌謡曲グラムロックの良さが混然一体となった楽曲で高揚感あふれる究極のポップワールドを構築していますということですね、はい、
うん、
なんかね、本当なんか多分 GS とか70年代とかって本当日本のロックの創生って感じなんですけど、その時がね多分青木さんの青春時代だったと思うんですよ、
うん、
でそのルーツをねさらに推し進めたような、はい、すごいポップな、
うん、
歌謡曲がベースっていう時点でね、あ、やっぱポップなもんですよ。要は、うん、歌につれ歌を世につれ歌、うん、あ、逆か、歌を世につれ世は歌につれってやつですね、はい、なかなかあ、そうだ、ここ忘れそうになっちゃった、メンバーさんですね、はい、うん、まあ、ギターはねそのリーダーの青木秀樹さん、うん、でボーカルがあかりさんで、ギターもう一人の方ですね、うん、ギターがマーベさんでベースがリッチーさんでドラムがミッシーさんっていうラインナップです、5人組なんですね。5人組だと結構ごちゃごちゃするんじゃないのって感じですけど、
うん、
そんなことはなくて結構ボーカルが埋もれることなくしっかりと聞こえるアレンジ、
うん、
うん、邪魔しないんですよね、とにかくね、
さすがだね、
ちゃんと歌を聴かせるっていう一本と筋のある、サウンドを聴かせてくれます、
うん、
それでは、一曲聴いていただきましょうかね、はい、今日はラブミードゥさんの音源を持ってきました、永遠のラブリーデイ。
Yeah.
永遠のラブリーディどうですか。
聞きやすいね。
聞きやすい、
ね、頭に残るってくんだからね。
これ青木さんが作る曲って本当にポップで、なんかキャッチーっていう言い方がねすごく、なんか言い方としてすごくね、よく使われてる言葉ですけども、なんかキャッチー、そうだね、僕だからラブビードゥさんと出会ってキャッチーっていう意味の、捉え方も変わってきたかもしれない。なんかずっと聞いてたら覚えちゃうよね、キャッチーだよねってぐらいに思ったけど、ラブビードゥさんはライブで聞いてワンコーラス目聞いたらツーコーラス目で口ずさめるんですよね。だからこれが本当の意味のキャッチーなんだなと思って、ちょっといろいろ目から鱗でしたね。だからロックバンドってどっちかだと僕思うんですよ。歌をしっかりと聞こえさせるのか、サウンドでトリップさせるのか、お客さんをね、どっちかだと思うんですけど、どっちが好きですか、リュウ君は。
どうちゃうな、その現場行っちゃうとやっぱね音で行っちゃうかもしれないけど、その場じゃない CD とかだと結構歌で、って感じなのかな。
なんかだからね、この11月28日のグリッターオブザナイトはなんかそのモノリスさんはサウンドでガンっていった感じ、もちろんパフォーマンスもすごいんですけど、で、ラブミグさんはこの歌をしっかりと聞こせるっていう、2曲化してる、もうグリッターの場もう化粧してるんですけど、どちらも、すごいそういう意味では楽しめるイベントでした ね、
そうね、
こういうツーマンは、ね、もっとやってほしいなと思うんですよね。なんか、どちらもすごくサウンド歌っていう面ですごく、このねそのコロナ禍でねだいぶその冷え切ってしまったエンタメ界にね、やっぱりこうね劇を飛ばすじゃないですけどね、火を残してくれるような先輩二組でしたね。なんかその MC でもねそのこのラブミドゥの前身のバンドというか、ラブミサイルっていうバンドがあるんですけど、そのバンドのデビュー秘話みたいなのも聞けたりしてね、結構なんかすごいね、多分ね一バンドね45分から50分ぐらいだったと思うんですよ。だけど全然そんな風には思えないぐらい、なんか盛りだくさんというか、もう1時間経っちゃうのっていうぐらいの、感じでしたね。すごくなんか久しぶりにそういうロックな現場に行って、すごい楽しかったですね。なんか使い古された言葉ですけどね。なんか
でも本当その現場に行ってみて楽しかったなって思えるのは本当最高だよね。来てよかったなって、
これ別にほら僕がいつもねアイドルさんの現場にいるから、アイドルさんが楽しくないってわけじゃないですけど、なんか久しぶりに来るとおーって感じ、なんか実家に帰ってた気分。これもともとほらロックバンドのバンドブーム全盛期、第2期のね、で音楽始めた人間なので、やっぱりおっていう感じですね。なんか、久しぶり懐かしいなこの感じっていうね。皆さんもね僕みたいにですねこうギターを買って始めてみてはいかがでしょうか
ってチャレンジもね、
ギター
やってなかった人もね、
それもあってねギターやろうと思ったってのもあるしね、またね、いいですよ、やっぱロックいいですね。ぜひねこう聴いているリスナーの方もですね、今一度ロックバンドにスポットを当ててですね、コロナ禍を乗り越えていただいて、またコロナがね、まあ、なんかあるじゃないですか、今オミクロンですか、
そうね、またね、
なんか、ありますけど、またこれでマンボウとかなるとまたね税関制限とかされちゃってね、イベントもできたりできなかったりすると思うんですよ。まあ、ぜひねそれがもうちょっとしたらね弱毒化されてね、コロナに対してもうちょっとみんながね動ける時期が来ますから、その時はねぜひ皆さんでねロックバンドを応援していただいてね、またエンタメ界を盛り上げていきましょう。以上スポットザアーティストのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
自分で作るラジオ番組、君と僕とのラジオステーションレディオ365、
フリービーツエンディングのお時間です。
はい、
コーナーごとのまとめです。ファジートークでは、今年一発目ということで2022年明けおめですね。まあ、定番のお話になっちゃうかもしれないけど、お話をしましてでスポットアーティストでは久しぶりにラブミードゥさん、
うん、相変わらず定期的に宣伝していきたい
相変わらず聞きやすくて、
はい、
耳に残るサウンドでございましたね、
うん、ありがとうございます、う
ん、なんか、
はい、
春田くん的なイベントみたいな、
あ、これは1月28日に僕のソロアルバムが配信リリースされます、
ね、うん、
はい、ちょっとフィジカルリリースはちょっとまだ目処立ってないですけど、
うん、
はい、1月28日土曜日かな、
うん、
はい、海と風と君だけに溢れる音楽というこの
やらしい
名前、やたら長いちょっとタイトルでちょっとシンガーソングライターっぽいね、うん、あの感じにしまして、うん、はい、今回もジャケットデザインがあの日本愛国芸術家の丸式さんという方に、うん、ね、今関西の方在住ですけど、うん、のことも今度なんか展示会東京でやるのかな、はい、そんな感じです。
それなんかその春菜くん の, その配信のは、はい、
うん、
どうやって聞くやつ？
あ、もう全然あの iTunes でも、
うんうん、
YouTube ミュージックでも Amazon ミュージックでも、はい、Spotify でも、うん、はい、聞けますので、うん、もうぜひ聞きまくってですね、
はい、
あのダウンロードしてやってもいいよっていう人はダウンロードしていただいて
してやるかな、
はい、お願いします
じゃあ俺も絶対ダウンロードしてコメントしよっと、
はい、ありがとうございますはい、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページのコメントなどどしどしお待ちしております。僕とリュウ君は友達が欲しくてツイッターもフェイスブックも、インスタグラムもやってます。僕はツイッターアカウント HALUNAX というアカウントを持っています。
僕リュウはですね RYURYU0306 というアカウントでやってます。友達いないんでお願いします。
はい、
それではリュウと春菜のフリービーツ第105回目放送トラ年ですね、ガオー、これにて終了です。
はい、
ここまでのお相手は今年は健康に気をつけて生きていこうと思ってるリュウと、
なぜか最近やたらブラックコーヒーを差し入れでもらう春菜がお送りしました。
なんでだ、
わかんない
それではまた次回お会いしましょう。さよなら。
この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。